OK， 中国インバウンド。我们一起加油吧！加油吧！
大家好，皆さんこんにちは。フレンドリージャパンの近藤です。
同じくフレンドリージャパンの小尹です。そろそろあと2週間、国慶節ですね。
そうですね。
中
国の大型連休。
そうですね。基本1週間ですね。
基本1週間ですけど、あの近辺になると、なんか中国からの仕事の回答とか
ちょっと
不安なところが出てくる時期になりますよ
ね、
その辺の事情はどういう事情なんですか。
やっぱりみんな皆さんは、まずは一つはまとめて休みたい、日本みたいにとかポロンと水曜日祝日とかそういう休みの仕方はしたくなくて、その祝日を逆に出勤をして、その休みを週末とつながってまとめて休みたいですね。
そこはあれですよね、祭日が中国の場合は日本と違って、ある程度固まったところにしか設定されてない、私も以前上海に駐在をした時に、感じたんですけど、日本ってなんか程いいタイミングで、ポコッと休みが祝日が入ってくる。中国それが全くないから、
そう、
春節ドン、国慶節ドンみたいなで、最近でもちょっとなんとか休なんとか休みたいなのが出てきたけど、だけど本当に休みは祭日っていうのは少ないですよね。
さらにドンという休みが結構1週間とか長いの でそこの辺の帰省ラッシュとか、出国旅行ラッシュとか結構大変ですよ。
人民大移動が起きますよね春節と国慶節、
そうですよ、で皆さんやっぱりこれをもう知ってるので、前後を調整してちょっと早めに、休みを取って帰るとか、そういうことよくやってるんですよ。ですので国慶節で言っても多分9月の最後の週で結構中国人が来るんですね。
そうですよね、中国の場合は特に上海とか北京とか、大都市になると、その田舎から、出てこられてる方がいっぱいいるので、その人たちがやっぱり国慶節春節に帰る、そうするとそのチケットが取れない、要は鉄道のチケットが取れないとか、いうのでみんながもうざわざわ1週間ぐらい前からざわざわし始めてなんとなくもうみんな休んでいいんだ的になってそれで日本にも その部分でやっぱ国慶節春節は昔の日本の正月と同じようにそこでしか休みが取れなかった人たちが集中するので、ツアーの料金が上がるとか、そういうのもあるから、もっと前から休めるもんなら休んじゃえと。
そうですね、全て高い、チケットも高いし、何でも高いですね。
高くて取れない、
取れない。
それをちょっと前から休むっていうところで、最近はそれがちょっとじゃねえんじゃねえかなっていう、1週間ぐらい前、国慶節の1週間前ぐらいから休みを取っちゃうっていう人も結構多いので、
結構多いんですよ。
だから国慶節10月1日から1週間って決まってますけど、国慶節休暇っていうのはそう決まってますけど、多分その周り1週間ずつぐらいくっついて、ちょっとピークになるとは思いますよね。
でそれ以外は、もう一つ最近変わったことというか、みんな結構仕事はもっと真面目になってる
なってますよね。中国って日本と、要は出勤形態はほぼほぼ一緒ですよね、9時に始まって6時に終わる会社が多い。
で3年前の時期はだいたいどれだけ緊急な仕事があっても6時になったらもう帰るっていうことよく実感しました、で最近は本当に変わりましたね。
変わってきましたね、結構夜中まで仕事やってますよね。
そうです、ここ支給ですかってよく聞かれて、あ、これ支給ですって言ったら、じゃあ今日中で送ります、で8時9時までも残業して、やってもらってますので本当に助かってるというか、
でもやっぱり海外との仕事が増えれば、自分たちだけで、あとは中国の場合は、共産主義なので、みんな、ちょっと前までは、みんな国営企業で勤めている公務員だったと。そうしたら別に頑張ろうが頑張るまいが、 一緒だって考え方が昔はあった。でそれを引きずってもう時間が来たら帰ろう。
で
それがやっぱり民間というかその
資本主義、
だんだん資本主義が入ってくる中で、
うん、
自分も評価されたいとか、うん、自分も頑張んなきゃっていうのはやっぱりやっと出てきた、
うん、
やっと出てくると一気に頑張るやつ頑張りますよね。
そうですね、うん、特に若者はそういう情熱、
うんうんうん、
逆に日本人の今の若者と比べたら、うん、中国人の若者の方がもっと頑張るイメージがある、まあ、
バブル景気に引きずる、まあ、バブルって楽しいことだけじゃなくて仕事も忙しいですからね。
で多
分中国は多分そのバブル的な仕事のやり方をしてて頑張る人は頑張る、
うん、
っていうのになってきてるのかな、
うん、
ところで、
うん、
働き方で言うと中国って定年ってどのくらいですか、うん、
55か60。
女性と男性違うんですよね。
女性55、
うん、
男性60、
うん、
まあその企業によるんですけど、うんうんうんうん、基本国家企業はこんな感じ。
それで国持ちますかねこれから。
人が多いから
55で女性が人が多い。
ただ今は若者どんどん少なくなって、
う
ん、
そう若者が少ない、一人っ子政策で若者が少なくなって、うんうん、まあ、ある意味引退してる、
うん、
お年寄りがどんどん増えてきてる、
うんうん、
ならもう日本以上に少子化が、
そうなんです。
そうなるともう早く引退しちゃって、
うん、
働く労働人口が減ってくる、
うん、最近は、うん、本当に最近感じたのはうちの親戚もそうですけど、今まで定年した後は何もやらないですよ、
うんうんうんうん、
で今はまた他の企業 の、 まあ、今まで 前職と関わった実務をやったりとか、うん、そういうこともやり始めてるんですね、うん、あちょっと変わり始めてる。
やっぱそうしないともう国としてなかなか難しいんですよね、
うん、
習近平大変ですねその辺をどう組み立てていくのか、うん、隣に。
そうですよね。ただ、うん、中国の場合は日本みたいにそういう退職金がなくて、
うんうん、
基本は養老金、
うん、
養老金、うん、年金、
年金、
うん、で生活してますね、
うん、
で結構ね勤務時間の時よりぐんと給料は下げます
よ。あでもそれは日本でも一緒
です ね。
年金になると、うん、その年金で生活はできる感じなんですか。
で基本生活、うん、本当に基本生活。
そこはあれですよね、中国って物価がすごく上がっても最低限の生活っていうか、まあ、普通に食べる、
うん、
住む、
うん、
というところにおいては、
うん、
やっぱなんだかんだ言って、
う
ん、日本よりも、まあ、安く住むというか生活しやすい、
うん、
まあ、そういう意味で言うとだいぶまあ、苦しむ老人というのは少ないんですよね、
う
ん、
そうですよね、
うん、
ただやっぱり日本人ほど働く環境にまだなってないです、
うん、再雇用がどうしたこうしたとか。
で、うん、
ただ日本でも最近思うんですけど、
うん、
再雇用してまた働く人ってで昔は60とか65で定年を迎えて、そしたらもうおじいちゃんばあちゃんみたいなイメージ、
ね、
今の60、65が若いっていうのもありますよね。
す
まだ働ける、
うん、
だから、ま、昔の60、65よりも多分みんなが若くなって、
うん、
それは中国でも同じ話なので、
同じですね、
これからどんどん定年が伸びるというよりは再雇用とか、
うん、
定年後の次の第二の仕事遊びだけ何もしないっていうんじゃなくて、
うん、
何かするっていう人は増えてくるんでしょうね。
そうですね、何もやらないとちょっとつまらない、
うんうん、
と思う人が増えてると思います、
はい、
はい、今日は中国の働き方についていろいろ話しました。
はい、
谢谢大家。
谢谢。
OK 中国インバウンド、
下次见。
下次见。